旧オンライン会議システムを使ってみましょう。2022年9月制作。スマートフォン、iPhone、活用編。スマートフォンの操作説明は、アルファベット表記が多いため、音声や点字での確認が効率的に行えるように、カタカナ表記に置き換えています。各単元の最初のみ、カタカナの後にアルファベット表記をカッコ内に書いています。レジート初判例。1、階層はレベル3まであります。レベル3は、目次にない項目です。2、ページはありません。レジート初判例、終わり。目次。1、オンライン会議システムを知りましょう。1-A、オンライン会議システムとは、1-B、オンライン会議システムのメリット。1-C、オンライン会議システムの利用方法。1-D、このテキストについて。2、Zoom、ZOOM を使ってみましょう。2-A、Zoom アプリのインストール。2-B、利用登録の仕方。2-C、招待された会議への参加の仕方。2-D、会議の開催の仕方。3、Microsoft Teams、MICROSOFT-TAMS を使ってみましょう。3-A、Microsoft Teams アプリのインストール。3-B、利用登録の仕方。3-C、招待された会議への参加の仕方。3-D、会議の開催の仕方。4、Webex Meetings、WebexMeetings を使ってみましょう。4-A、Webex Meetings アプリのインストール。4-B、利用登録の仕方。4-C、招待された会議への参加の仕方。4-D、会議の開催の仕方。5、Google Meet、Google Meet を使ってみましょう。5-A、Google Meet アプリのインストール。5-B、利用登録の仕方。5-C、招待された会議への参加の仕方。5-D、会議の開催の仕方。目次終わり。1、オンライン会議システムを知りましょう。1-A、オンライン会議システムとは、オンライン会議システムとは、インターネットに接続したパソコンやスマートフォンなどを介し、遠隔地にいる相手と対面での会議が可能になるシステムです。例えば、ビジネスでの会議だけでなく、自治会の会合や打ち合わせなどにも活用できます。また、離れたところにいる家族や友人などと気軽に日常会話を楽しむこともできます。電話とは異なり、同時に複数名と顔を見ながら会議や会話を行うことが可能です。なお、オンライン会議に参加する際に、思わぬプライバシー流出が起きることがあります。画面に映っている背景や周囲の生活音などに注意して、不要なプライバシー流出が起こらないよう気をつけましょう。心配な場合は、本講座で紹介している手順に従って、会議開始後すぐに、カメラをオフ、マイクをオフにすると安心です。1-B、オンライン会議システムのメリット。オンライン会議システムは直接顔を合わせずに利用できることから、様々なメリットがあります。メリット1、遠隔にいる家族や親戚、知人などとも、移動を伴うことなく、画面を通して会話を楽しむことができます。オンライン帰省など、なかなか会えない相手とも、感染症を心配することなく、オンラインで会うことができます。メリット2、3つの密を避けながらも、人と人とのつながりを持ち続けたり、活動を継続することができます。新型コロナウイルスの流行以来、中止していた会合なども、オンライン会議システムを活用して再開することが可能です。メリット3、会場の設営などの事前準備を行わずに、気軽に集まることができます。たくさんの人が集まる会議や会合などを行う場合、会場の手配や物品などの準備に大きな労力や時間がかかりますが、オンラインであれば、紙の資料や受付などの物理的な準備は特に準備することなく、実施することができます。メリット4、会議や会合に出向く際の身体的負荷が軽減されるのはもちろん、お出かけの際の天気にも影響されません。会議や会合の後に、電車などで帰宅する時間も省けますし、天気に左右されることなく安全な場所から参加することが可能です。1-C、オンライン会議システムの利用方法、オンライン会議システムを利用するための手順についてご説明します。本講座では、代表的なオンライン会議システムである、 Zoom、Microsoft Teams、Webex Meetings、Google Meet を利用するためのアプリを取り上げ、それぞれの場合で、アプリのインストール、利用登録の仕方、招待された会議への参加者として利用する方法、また自らが主催者となって、会議の場を設定する方法をご説明します。各アプリには、非常に多くの機能が備えられていますが、ここでは、無料で利用できる範囲、かつ、限られた機能についてのみご紹介します。1-3、このテキストについて、前述の通り、オンライン会議システムは会議だけでなく交流目的などにもよく使われ、その呼び名も会議だけでなく、ミーティングとなっている場合もありますが、今回の説明ではすべて会議という言葉を使用します。なお今回の説明は、使用されるスマートフォンの機種 OS、OS、あるいはスマートフォンの設定により、表示や操作手順が多少異なる場合があります。また各システムやアプリの機能、操作は、2023年1月に確認したものです。今後、システムの仕様変更やアプリのアップデートなどにより機能や操作の手順は変わる可能性があります。2. Zoom を使ってみましょう。2-A Zoom アプリのインストール。Zoom のインストールの仕方について説明します。1. App Store App Store をダブルタップします。2. 次に検索をダブルタップします。3. ゲーム、アップ、APP、ストーリーなどをダブルタップします。4. 検索文章の入力箇所に、ZOM、Zoom と入力し、検索します。5. 検索結果から、スワイプで移動し、Zoom One Platform to Connect、ZOM の、ONEPLATFORMTOCONNECT を探し、その次にある、入手をダブルタップします。6. タッチ ID、TOUCH、ID や Face ID、FACE、ID、Apple ID、APPLE、ID のパスワードでの認証が終了するとインストールされます。2-B、利用登録の仕方。この項目で説明する利用登録及びサインインは、主催者になる場合には必要ですが、参加者である場合には必須ではありません。参加のみの場合は利用登録せず、2-C、招待された会議への参加の仕方へ進んでも構いません。もちろん利用登録をし、サインインした状態でも参加者になれます。利用登録、サインアップ、方法。1、スマートフォンのホーム画面から、Zoom のアイコンをダブルタップします。2、スワイプで移動し、画面下部にある、サインアップをダブルタップします。3、生まれた年を西暦で入力する画面になります。生年の次にあるテキストフィールドでダブルタップし、画面下部に表示される数字キーボードを使って4桁の西暦を入力します。入力が終わったら、続行をダブルタップします。4、メールアドレスを入力する画面になります。メールの次にあるテキストフィールドをダブルタップし、メールアドレスを入力します。終わったら、続行をダブルタップします。なお、メールアドレス以外に Apple、APPLE、Google、GOOGLE、Facebook、FACEBOOK の各 ID、ID を使用して、画面下部のアイコンからサインアップすることも可能です。今回は省略します。5、認証コード入力画面になります。入力したメールアドレス宛に、Zoom から送られてきたメールの中に、6桁の認証コードが書かれていますので、その数字を入力します。正しく入力ができると、すぐに次の画面に移ります。6、自分の氏名の名、名前、姓、名字、パスワードを入力するアカウントの作成画面になります。氏名の入力は、名前、名字の順です。パスワードは、アルファベットの小文字、大文字、数字をすべて含み、8桁以上である必要があります。終わったら、続行をダブルタップします。7、この後、特に画面が変わらない場合がありますが、警告などなく入力した時と同じ画面であれば、サインアップは完了しています。サインインできるようにするため、一度ズームアプリを終了させます。サインイン方法、1、ズームアプリを立ち上げ、スワイプで移動し、画面下部のサインインをダブルタップすると、サインイン画面が表示されますので、登録したアドレスとパスワードを入力します。 ワンタイムパスコードの入力を求める画面が表示されることがありますので、その場合には登録したアドレスに送付されたワンタイムパスコードを入力します。2、通知の送信の確認が出た場合は、許可、もしくは、許可しないのいずれかをタップします。いずれを選択しても構いません。3、同じくカレンダーへのアクセスについて、OK、OK、もしくは、許可しないのいずれかをタップします。いずれを選択しても構いません。これで、Zoom を利用する準備が整いました。2-C、招待された会議への参加の仕方。Zoom での会議に参加するには、Meeting URL、URL という長めの URL か、多くは数字で作られた、Meeting ID とパスコードが必要です。これらは開催までに、主催者から何らかの方法で知らされます。自分以外の誰かが会議を主催し、メールなどで招待を受けている場合に、送られてきたミーティング URL から直接会議に参加する方法です。1、送られてきたメールのミーティング URL をダブルタップします。ミーティング URL は、https://https:// から始まる行です。2、パスコードを求められた場合は、メールのパスコードに記載された文字を入力し、続行をダブルタップします。3、ビデオ付きで参加をダブルタップします。なお、音声のみのやり取りで問題ない場合は、ビデオなしでも参加できます。スワイプで移動し、いずれかを選択できます。4、他のユーザーのオーディオを聞くには、オーディオに接続してくださいという警告が出たら、Wi-Fi、Wi-Fi、または携帯のデータをダブルタップします。これで会議に参加できます。ミーティング ID を直接入力して参加する方法です。1、サインインしていない場合は、アプリを立ち上げた後、スワイプで移動し、画面下部にあるミーティングに参加をダブルタップします。サインインしている場合は、ミーティング画面で参加をダブルタップします。2、ミーティング ID に数字を入力し、参加をダブルタップします。ミーティング ID は受け取った招待メールなどに記載されています。3、以降は、ミーティング URL から直接会議に参加する方法と同じ手順です。これで、会議に参加できます。会議参加中に利用できる様々な機能、Zoom には、会議参加中に利用できる様々な機能が用意されています。主な機能は、画面最下部に横並びに並んでおり、一部機能は画面上部のステータスバーの下に横並びになっており、スワイプで移動し選択することができます。なお、それらのアイコンが見当たらないときは、アイコンが表示されていないかもしれません。画面中央をタッチした後、ダブルタップすると、表示させることができます。また、下記で説明するアイコンは、ボイスオーバー、VOICOVER の左右ジェスチャーで行う方が容易に見つけられます。1、画面下部一番左は、マイクのアイコンです。音声の自分のオーディオをミュートと読み上げるときにダブルタップすると自分のマイクをミュート、つまりオフ、OFF にすることができ、自分のオーディオをミュート解除と読み上げるときにダブルタップするとミュートを解除、つまりマイクをオン、ON にできます。2、画面下部左から2番目はカメラのアイコンです。マイビデオを停止と読み上げるときにダブルタップすると自分の映像を送らないようにでき、マイビデオを開始と読み上げるときにダブルタップすると自分の映像を送れます。3、画面下部左から4番目にはチャットのアイコンがあります。画面下部のテキストフィールドに文字を入力し、その右にある送信でダブルタップすると全員に対して文字メッセージを送ることができます。セミナーなどで質問を受け付ける際、このチャットが使われることがあります。4、画面下部左から5番目にはリアクション、アイコンがあります。ここでダブルタップすると、さらにアイコンが表示されます。スワイプで移動し、この中の挙手でダブルタップすると、参加者に自分が手を挙げたことが表示されます。セミナーなどでは、発言したい場合などに使われます。手を下げる場合は、同じ操作をすると出てくる、手を下げる、でダブルタップします。5、ミーティングから退出したいときは、画面右上の退出をダブルタップします。確認画面が表示されますので、ミーティングを退出をダブルタップすると、接続が切れ、退出できます。 Zoom アプリのバージョンによりアイコンの並びが違う場合があります。2-D、会議の開催の仕方。自らが主催者となって、今すぐ会議を開催する方法です。1、サインインして最初に出るミーティング画面で、新規ミーティングをダブルタップします。2、ミーティングの開始をダブルタップします。3、他のユーザーのオーディオを聞くには、オーディオに接続してくださいという警告が出るので、Wi-Fi または携帯のデータをダブルタップします。4、主催したミーティングのミーティング情報を得るため、画面下部右から3番目にある参加者をダブルタップします。5、画面左下にある招待をダブルタップします。6、表示されたアイコンの中から招待リンクをコピーをダブルタップします。これにより、ミーティングの URL やミーティング ID、パスコードをコピーできます。7、このミーティング情報をメールなどで必要な人に送ります。なお、無料アカウントの場合、一度のミーティングで接続できる時間は最大で40分です。主催者となって、日時を指定して会議をスケジュールする方法です。1、サインインして最初に出るミーティング画面の上部右から2番目にあるスケジュールをダブルタップします。2、ミーティングトピックというテキストフィールドがあるので、必要があればミーティングのタイトルを入力します。特にない場合は、そのままでも構いません。3、次のミーティング開始で開始日時を設定します。アイコンをダブルタップすると、日時を設定するピッカー項目が出てきます。はじめは日付の設定です。上下スワイプで目的の日付を選びます。そこから右スワイプすると時刻の時間の設定、さらに右スワイプすると時刻の分の設定ができます。終了したら、左スワイプで戻っていくと完了があるので、ダブルタップします。4、ここで、さらに、ズームを楽しむためにはという通知が出て、時間制限のない有料版への選択肢が出る場合があります。今回は、後でを選び、ダブルタップします。5、次の、期間は、ミーティングの時間を設定するところです。無料の場合は最大でも40分間ですので、そのままで構いません。6、これでひとまず設定終了ですので、スワイプで移動し、画面右上にある保存をダブルタップします。7、設定できましたという内容のメッセージが出た後、自動でミーティング情報を送るメッセージ作成画面になりますが、右上にあるキャンセルをダブルタップします。これで最初の画面になります。8、画面中央付近に設定したミーティングが表示されますので、ダブルタップします。これでミーティングの詳細が表示されます。9、画面中央やや下にある予定参加者の追加をダブルタップします。10、いくつかのボタンが表示されるので、スワイプで移動し、クリップボードにコピーをダブルタップします。これでミーティング情報がコピーされます。この情報を事前に必要な人にメールなどで送ります。11、ミーティングを開始するには、最初に表示されるミーティング画面の中央あたりにあるミーティング情報が書かれたところをダブルタップし、その中にある開始をダブルタップします。以降は、他の方法でミーティングに参加したり開始したりする場合と同じです。3、Microsoft Teams を使ってみましょう。Microsoft の許諾を得て使用しています。Microsoft Teams、MICROSOFT-TAMS は、米国マイクロソフトコーポレーション、MICROSOFT-CORPORATION の米国及びその他の国における登録商標または商標です。3-A、マイクロソフトチームズアプリのインストール、マイクロソフトチームズのインストールの仕方について説明します。1、アップストアをダブルタップします。2、次に、検索をダブルタップします。3、ゲーム、アップ、ストーリーなどをダブルタップします。4、検索文章の入力箇所に TAMS、Teams と入力し、検索します。5、検索結果から Microsoft Teams を探し、その次にある入手をダブルタップします。6、Touch ID や Face ID、Apple ID のパスワードでの認証が終了するとインストールされます。3-B、利用登録の仕方。Teams で会議を主催するには、 マイクロソフト MICROSOFT アカウントが必要となります。すでにアカウントを取得している場合は、すでに作成しているマイクロソフトアカウントでサインインをする方法の手順からになります。会議に参加するだけであれば、マイクロソフトアカウントの作成及びサインインする必要はありません。マイクロソフトアカウントを新規に取得する場合、1、ホーム画面から Teams のアイコンをダブルタップします。2、無料でサインアップをダブルタップします。この時、画面下部にキーボードが表示され、左右スワイプでも無料でサインアップまで移動できない場合があります。その際は、サインインを一度ダブルタップするとキーボードが消え、無料でサインアップを出せる場合があります。3、何を作成しますか?と表示されますので、スワイプで移動し、個人へ移動し、ダブルタップします。4、アカウントの作成画面になります。テキストフィールドにメールアドレスを入力した後、スワイプで移動し、次へをダブルタップします。5、パスワードの作成画面になります。テキストフィールドにパスワードを入力した後、次へをダブルタップします。なお、パスワードは8文字以上で、大文字、小文字、数字、記号のうち2種類以上を含んでいる必要があります。6、氏名を入力する画面になります。姓と名をそれぞれテキストフィールドに入力し、スワイプで移動し、次へをダブルタップします。7、国、地域と生年月日を入力する画面になります。国、地域はそのままで構いません。生年月日は生まれた年、月、日ごとに入力する形で、それぞれは左右スワイプで移動できます。生まれた年のみ、西暦で4桁の数字を直接入力し、月と日はダブルタップした後、左右スワイプで変更し、目的の月や日を出した後ダブルタップします。すべて入力が終わったら、スワイプで移動し、次へをダブルタップします。8、コードを入力する画面になります。登録に使ったメールアドレスに、お使いのメールアドレスの確認という題名でメールが届いていますので、本文にセキュリティコードとして書かれている4桁の数字をコードの入力、テキストフィールドに入力します。入力後、スワイプで移動し、次へをダブルタップします。9、ロボットでないことを証明するためにクイズに回答してくださいの画面が表示されます。この時、次で先に進むと、画像を使った視覚的な認証になります。もう一つ、音声認識をダブルタップして進む方法がありますが、これは問題文が英語で出ており、再生で音声を聞いて、回答をこちらに入力してくださいというテキストフィールドをダブルタップして答えを入力します。10、クイズの回答ができると、Teams が利用できるようになります。この時点で、サインインは自動的に行われています。通知の送信、マイクへのアクセスに関する警告が出る場合があります。通知は必要に応じて、許可、許可しないを選びます。マイクへのアクセスは、OK を選びます。11、画面に表示されている、開始するをダブルタップします。12、プロフィールの設定画面になります。ミーティング参加時に表示される名前と自分のアイコン画像を設定することができます。名前は登録の際に入力した名前がすでに入力されています。そのまま、続行をダブルタップしても構いません。13、Teams で知り合いを検索する画面になります。そのまま、続行をダブルタップすると、Team に iPhone の連絡先が取り込まれ、Teams を使っている知り合いを検索することができます。連携の必要がない場合は、連絡先を同期をダブルタップしてオフにします。すでに作成しているマイクロソフトアカウントでサインインする方法。1、ホーム画面で Teams アプリをダブルタップし、サインインをダブルタップします。2、マイクロソフトアカウントの登録に使ったメールアドレスをテキストフィールドに入力し、サインインをダブルタップします。3、パスワードの入力画面になります。テキストフィールドにパスワードを入力した後、サインインをダブルタップします。4、次へ、や、続行が表示されたら、ダブルタップして先に進みます。5、Teams で知り合いを検索する画面になります。そのまま、続行をダブルタップすると、Teams に iPhone の連絡先が取り込まれ、Teams を使っている知り合いを検索することができます。 連携の必要がない場合は、連絡先を同期をダブルタップしてオフにします。丸6、Teams の改善に協力するか否かを選択する画面が出る場合があります。スワイプで移動し、選択します。どちらを選択しても構いません。これで Microsoft Teams を利用する準備が整いました。3-2、招待された会議への参加の仕方。主催者から送られてきた招待メールなどに書かれている URL を利用して参加する方法です。1、招待されたメールなどに書かれた URL をダブルタップして開きます。なお、ミーティング URL は https:// から始まる行となります。2、自動的に Teams アプリが開きます。サインインしている場合は、今すぐ参加、ボタンでダブルタップします。サインインしていない場合には、ゲストとして参加をダブルタップし、次の画面のテキストフィールドに名前を入力し、会議に参加をダブルタップします。これで会議に参加状態となります。会議参加中に利用できる様々な機能。Microsoft Teams には、会議参加中に利用できる様々な機能が用意されています。1、画面下部一番左はカメラのアイコンで、スマートフォンのカメラのオンとオフが切り替えられます。ビデオをオンにするときは、ダブルタップすると画面上部にあるカメラがオンになり、他の参加者へカメラ映像が送られます。ビデオをオフにするときは、ダブルタップすると同じく設定メニューが表示されるので、ビデオを停止でダブルタップすると、カメラがオフになります。2、画面下部左から2番目は、マイクのアイコンで、スマートフォンのマイクのオンとオフが切り替えられます。マイクのミュート解除にするときは、ダブルタップするとマイクがオンになり、マイクのミュートにするときは、ダブルタップすると、マイクがオフになります。3、画面下部右から2番目の、その他の通話オプションをダブルタップすると、さらにアイコンが表示されます。この中の、手を挙げる、でダブルタップすると、参加者に自分が手を挙げたことが表示されます。セミナーなどでは、発言したい場合などに使われます。手を下ろす場合は、同じ操作をすると出てくる、手を下ろすでダブルタップします。4、同じく、その他の通話オプションの中にある、チャットのアイコンをダブルタップし、画面下部のメッセージを入力と読み上げるテキストフィールドに文字を入力し、スワイプで移動し、削除の上にある送信をダブルタップすると、参加者に対して文字メッセージを送ることができます。セミナーなどで質問を受け付ける際、このチャットが使われることがあります。送られてきた文章は、画面の上半分に表示されます。チャット画面を閉じるには、画面左上の戻るをダブルタップします。5、会議から退出したいときは、画面下部一番右にある通話を切断をダブルタップします。会議から退出するかどうかの警告が出ますので、終了をダブルタップすると、アプリの最初の画面に戻ります。通話切断操作中、この通話の品質はいかがでしたか？と尋ねる画面が出る場合もあります。また、画面左上の閉じるをダブルタップすると、会議から退出の警告画面になります。3-3、会議の開催の仕方。自らが主催者となって、今すぐ会議を開催する方法です。1、下部中央のチャットのアイコンをダブルタップします。ボイスオーバーの言語が日本語の場合、チャットとは明瞭に読み上げません。この時、Teams の新しい使用方法に関する通知が出た場合は、今は行わないをダブルタップします。2、画面上部やや右にある、インスタント会議を開始のをダブルタップします。3、会議出席依頼を共有をダブルタップすると、新たにメニューが開きます。その中の、会議出席依頼を共有でダブルタップすると、最近 SNS、SNS でやり取りした人の一覧や、共有データを渡すアプリの一覧などが出ます。会議のリンクをコピーをダブルタップすると、ミーティング用の URL がコピーされます。これをメールや SNS などで送ると、受け取った人はミーティングに参加できます。なお、無料アカウントの場合、一部の会議で接続できる時間は最大で60分です。4、Webex Meetings を使ってみましょう。4-A、Webex Meetings アプリのインストール。Webex Meetings のインストールの仕方について説明します。1、App Store をダブルタップします。 丸に、次に、検索をダブルタップします。丸3、ゲーム、アップ、ストーリーなどをダブルタップします。丸4、検索文章の入力箇所に、WEBEX、WebEx と入力し、検索します。丸5、検索結果から、WebEx Meetings を探し、その次にある、入手をダブルタップします。なお、WebEx、WEBEX とだけ書かれたアプリは別のアプリですので注意してください。丸6、タッチ ID や Face ID、Apple ID のパスワードでの認証が終了するとインストールされます。4-B、利用登録の仕方。この項目で説明する利用登録及びサインインは、自らが主催者になる場合は必要ですが、参加者である場合には必須ではありません。参加のみの場合は 4-C、招待されたミーティングへの参加の仕方へ進んでも構いません。もちろん利用登録をし、サインインした状態でも参加者になれます。丸1、スマートフォンのホーム画面から WebEx Meetings のアイコンをダブルタップします。丸2、規約などが表示されますので確認し、内容に問題がなければスワイプで移動し、同意しますをダブルタップします。丸3、画面下部にあるアカウントをお持ちではありませんか?サインアップのリンクでダブルタップします。丸4、メールアドレスの入力のテキストフィールドをダブルタップし、メールアドレスを入力した後、スワイプで移動し、サインアップをダブルタップします。丸5、しばらく待つと確認コードを入力と読み上げます。入力したメールアドレスを確認し、お客様のシスコウェベックス、CISCOWEBEX のアクティベーションコードという題名のメール内にある6桁の数字を確認コードを入力のテキストフィールドに入力します。正しく入力が終わると自動的に次に進みます。丸6、名と姓のテキストフィールドにスワイプで移動し、それぞれ名前と名字をアルファベットで入力します。日本語は使えません。丸7、パスワードを作成するのテキストフィールドにパスワードを入力します。無料ユーザーの場合、最低8文字以上で、アルファベットの大文字、小文字、数字、記号のすべてを使う必要があります。終わったら、次へをダブルタップします。丸8、その後、キーチェーンへの登録を確認する警告が出る場合があります。その場合、ログインなどの希望の項目を選び、ダブルタップします。キーチェーンとは、ユーザー ID やパスワードなどを保存するシステムです。丸9、ログイン画面になります。右上にある、次へ、でダブルタップします。丸10、カレンダーへのアクセスについて、OK、もしくは、許可しないのいずれかへスワイプで移動し、ダブルタップします。いずれを選択しても構いません。丸11、機種によっては、タッチ ID やフェイス ID の使用について表示されることがありますので、OK、もしくは、許可しないのいずれかへスワイプで移動し、ダブルタップします。いずれを選択しても構いません。なお、この表示が出ない機種もあります。これで WebEx Meetings を利用する準備が整いました。4-C、招待されたミーティングへの参加の仕方。主催者から送られてきた会議への招待メールを利用して参加する方法です。丸1、招待されたメールを開き、ミーティングに参加する、や、ジョインミーティング、JOIN MEETING の部分でダブルタップします。初めて利用する場合は、カメラやマイクへのアクセスを求められたり、通知を送信するための警告が出るので、いずれも、OK をダブルタップします。丸2、画面右下にある、参加をダブルタップします。これで会議に参加できます。ミーティング番号を直接入力する場合の参加方法です。丸1、ホーム画面で WebEx Meetings をダブルタップし、参加をダブルタップします。丸2、ミーティング番号または URL にミーティング番号を入力し、名前とメールアドレスにそれぞれ情報を入力し、スワイプで移動し、参加をダブルタップします。これで会議に参加できます。会議参加中に利用できる様々な機能。WebEx Meetings には、会議参加中に利用できる様々な機能が用意されています。丸1、画面下部一番左は、マイクのアイコンで、スマートフォンのマイクのオンとオフが切り替えられます。ミュート解除にするときは、ダブルタップするとマイクがオンになり、ミュートにするときは、 ダブルタップすると、マイクがオフになります。丸2、画面下部左から2番目は、カメラのアイコンで、スマートフォンのカメラのオンとオフが切り替えられます。ビデオの開始をするときは、ダブルタップすると、設定のメニューが出ますので、そのまま、ビデオの開始をダブルタップすると、画面上部にあるカメラがオンになり、他の参加者へカメラ映像が送られます。ビデオの停止をするときは、ダブルタップすると同じく設定メニューが表示されるので、ビデオの停止をダブルタップすると、カメラがオフになります。丸3、画面下部右から2番目は、その他のアイコンです。ダブルタップすると、様々な機能や設定が表示されます。挙手でダブルタップすると、参加者に自分が手を挙げたことが表示されます。セミナーなどでは、発言したい場合などに使われます。全員とチャットでダブルタップすると、参加者と文字でのやり取り画面が表示されます。画面下部のテキストフィールドに文字を入力し、その右にある送信を押すと、参加者全員に文章を送ることができます。これらの画面を閉じるには、画面中央からやや上にあるキャンセルをダブルタップします。丸4、会議から退出したいときは、画面下部一番右のミーティングから退出をダブルタップします。本当に退出するかどうかを尋ねられた場合は、再度ダブルタップします。4-3、ミーティングの開催の仕方。自らが主催者となって、今すぐミーティングを開催する方法です。丸1、サインインした状態で、スワイプで移動し、画面下部の一番左にあるホームのアイコンをダブルタップします。丸2、画面中央やや下にあるミーティングを開始をダブルタップします。丸3、画面上部右側にある参加者リストをダブルタップします。丸4、招待者を追加をダブルタップします。丸5、初めてこの操作をする場合は、連絡先へのアクセスを確認する警告が出ますので、OK をダブルタップします。丸6、連絡先の一覧が表示されますので、目的の人の名前をダブルタップし、メールアドレスをダブルタップすると、招待者に追加されます。これを人数分繰り返します。丸7、追加が終わったら、右上にある送信をダブルタップします。これで招待メールが送信されます。招待メールは英文の場合があります。丸8、ミーティングを終了するときは、スワイプで移動し、画面右下にあるミーティングから退出をダブルタップし、全員のミーティングを終了をダブルタップすると、警告が出るので、全員のミーティングを終了を選び、ダブルタップします。なお、無料アカウントの場合、一度のミーティングで接続できる時間は最大で50分です。日時を指定して会議をスケジュールする方法です。丸1、サインインした状態で、スワイプで移動し、画面下部左から2番目のミーティングタブをダブルタップします。丸2、画面右上にあるスケジュールをダブルタップします。丸3、開始日時をダブルタップします。丸4、右スワイプすると、今日と読み上げるピッカー項目が出ますので、上下スワイプで目的の日付を出します。そこから右スワイプすると時刻のうち、時間の設定、さらに右スワイプすると時刻のうち、分の設定ができます。丸5、継続時間へ移動し、ダブルタップします。無料アカウントの場合は、ここで40分以下の時間に設定します。41分以上が設定されると、スケジュールの設定を完了しようとした時に時間修正を促す警告が出ます。時刻の設定は、丸4と同様に、左右スワイプで時間と分を選び、上下スワイプで時間を増減させる、ピッカー項目形式です。丸6、招待者へ移動し、ダブルタップします。丸7、招待者を追加をダブルタップします。初めて、この操作をする場合は、連絡先へのアクセスを確認する警告が出ますので、OK をダブルタップします。丸8、連絡先の一覧が表示されますので、目的の人の名前をダブルタップし、メールアドレスをダブルタップすると、招待者に追加されます。これを人数分繰り返します。丸9、追加が終わったら、右上にある完了をダブルタップします。丸10、スケジュールの画面に戻りますので、右上にあるスケジュールをダブルタップすると、スケジュールが完了し、同時に招待者へメールが送信されます。招待メールは英文の場合があります。5、Google Meet を使ってみましょう。5-A Google Meet アプリのインストール、Google Meet のインストールの仕方について説明します。丸1、App Store をダブルタップします。丸2、次に、検索をダブルタップします。丸3、ゲーム、アップ、ストーリーなどをダブルタップします。丸4、検索文章の入力箇所に、Google Meet、Google Meet と入力し、検索します。丸5、検索結果から、Google Meet を探し、スワイプで移動し、その次にある、入手をダブルタップします。丸6、タッチ ID や Face ID、Apple ID のパスワードでの認証が終了すると、インストールされます。5-B、利用登録の仕方。Google Meet を利用するには、Google アカウントが必要となります。すでにアカウントを取得している場合は、Google アカウントをすでにお持ちの場合の手順から進めてください。丸1、スマートフォンのホーム画面から、Google Meet のアイコンをダブルタップします。マイクとカメラの使用を許可する画面が表示された場合は、いずれも、OK をダブルタップします。ここで許可しないと、マイクとカメラがオフの状態になってしまうので、忘れずに、OK を選択してください。丸2、Google Meet のホーム画面が表示されますので、ログインをダブルタップします。丸3、サインインのため、google.com を使用しようとしているという表示が出ます。続けるをダブルタップします。すでにある場合は、Google アカウントにログインへ。丸4、Google アカウントがない場合は、スワイプで移動し、アカウントを作成をタップします。丸5、スワイプで移動し、自分用をダブルタップします。丸6、生徒、名を入力し、スワイプで移動し、次へをダブルタップします。性は省略しても構いません。丸7、生年月日と性別を入力し、次へをダブルタップします。年はダブルタップして入力します。月と日はダブルタップしてからスワイプで選択します。丸8、性別をダブルタップして、女性、男性、指定しない、カスタムから選択し、次へをダブルタップします。丸9、Google の提案するアドレスが表示されます。自分で決めたい場合は、スワイプで移動し、自分で Gmail、Gmail、アドレスを作成をダブルタップしてから、メールアドレスを入力し、次へをダブルタップします。丸10、パスワードを入力します。入力後、次へをダブルタップします。なお、パスワードは8文字以上で、半角英字、数字、記号を組み合わせて作成する必要があります。丸11、画面が変わり、セキュリティ保護のための、電話番号の追加の画面が表示されるので、必要に応じて入力します。電話番号は省略しても構いません。省略する場合は、スキップをダブルタップします。丸12、スワイプで移動し、次へをダブルタップします。丸13、利用規約などを確認し、問題がなければ、同意するをダブルタップします。Google アカウントをすでにお持ちの場合、丸1、Google Meet アプリを起動し、スワイプで移動し、ログインをダブルタップします。マイクとカメラの使用を許可する画面が表示された場合は、いずれも、OK をダブルタップします。ここで許可しないと、マイクとカメラがオフの状態になってしまうので、忘れずに、OK を選択してください。丸2、メールアドレスを入力し、次へをダブルタップします。丸3、パスワードを入力し、次へをダブルタップします。これで Google Meet を利用する準備が整いました。ログイン情報は保持されるので、一度ログインすれば、次回からは上記手順は必要ありません。Google アカウントを持っていて、すでに Google のアプリ、メールなどでログインをしている場合は、ログイン名が表示され、そのまま利用するか確認されます。そのまま利用する場合は、アドレスなどの入力は必要ありません。5-C、招待された会議への参加の仕方、主催者から送られてきた招待メールなどに書かれている URL を利用して参加する方法です。丸1、招待されたメールなどに書かれたミーティング URL をダブルタップして開きます。ミーティング URL は、https:// から始まる行となります。丸2、スワイプで移動し、参加をダブルタップします。これで、会議に参加できます。会議中の不正行為を報告する注意案内が表示された場合は、スワイプで移動し、 後で、OK のいずれかを選択し、ダブルタップしてください。いずれを選択しても構いません。会議のコードを直接入力する場合の参加方法です。1、Google Meet アプリを起動します。2、スワイプで移動し、検索またはコードを入力をダブルタップします。3、スワイプで移動し、会議コードを入力をダブルタップします。4、招待されたメールに記載されている会議コードを入力し、参加をダブルタップします。会議コードは、meet.google.com/meet.google.com 読み meet.google.com/以降に記された文字列です。5、コードを入力したらスワイプで移動し、参加でダブルタップします。これで、会議に参加できます。Gmail アプリがインストールされている場合、Gmail アプリを立ち上げて、右下の Meet タブをダブルタップして、Meet、Meet を表示し、スワイプで移動し、コードで参加をダブルタップしても、コードで参加することができます。いずれの場合も事前にコードをコピー、メモしておくとスムーズです。会議参加中に利用できる様々な機能、Google Meet には、会議参加中に利用できる様々な機能が用意されています。1、画面下部一番左のボタンは、会議から退出するボタンです。音声では、通話から退出と言いますので、退出するときはダブルタップします。本当に退出するかどうかを尋ねられた場合は、再度ダブルタップします。2、画面下部左から2番目は、カメラのアイコンです。ダブルタップすることでカメラのオンとオフが切り替えできます。3、画面下部左から3番目はマイクのアイコンです。ダブルタップすることでマイクのオンとオフが切り替えできます。4、画面下部左から4番目は挙手のアイコンです。ダブルタップすることで参加者に自分が手を挙げたことが表示されます。セミナーなどでは発言したい場合などに使われます。挙手しているときにダブルタップすることで手を下ろすことができます。5、画面下部一番右のアイコンは、その他の操作です。ダブルタップして開くと、いくつかのメニュー項目が表示されます。チャットでダブルタップすると、参加者と文字でのやり取り画面が表示されます。スワイプで移動し、送信先を確認します。ホストの設定により送信できる対象は変わります。続いてスワイプでテキストフィールドに移動し、文字を入力し、右にある送信を押すと、選択した参加者に文章を送ることができます。これらの画面を閉じるには、左上にある閉じるをダブルタップします。5-D、ミーティングの開催の仕方、自らが主催者となって、今すぐ会議を開催する方法です。1、ホーム画面から Google Meet アプリをダブルタップします。2、スワイプで移動し、新規をダブルタップします。3、スワイプで移動し、新しい会議を作成をダブルタップします。4、すぐに開始する場合は、会議に参加をダブルタップします。5、スワイプで移動し、参加をダブルタップします。会議中の不正行為を報告する注意案内が表示された場合は、スワイプで移動し、後で、OK のいずれかを選択し、ダブルタップしてください。いずれを選択しても構いません。6、他の人に会議リンクを送信し、招待する場合は、会議の参加をダブルタップする前に、コピーをダブルタップし、リンクをクリップボードにコピーしておきます。コピーした情報をメールなどで招待したい人に送信します。共有をダブルタップすると、メッセージアプリなど、会議の情報を送付するツールを選択する画面が表示されますので、スワイプで移動し、送信ツールを選択し、案内を送付することができます。送信ツールを選んで実施すると、会議情報が本文に記入された状態になります。Gmail アプリがインストールされている場合、Gmail アプリを立ち上げて、右下のアイコンをタップして、Meet を表示し、新しい会議をタップすれば、2以降の同じ操作を行うことで会議を開催することができます。なお、無料アカウントの場合、一部の会議で接続できる時間は、参加者2名の場合は最大24時間、3名以上100名までの場合は最大60分です。Google、Google、Google Meet、Google Meet、Gmail、 Gmail、Google Play、Google Play および Android、Android は、Google LLC、GOOGLELLC の商標です。